主人は何と思ったか、ふいと立って書斎の方へ行ったが、やがて一枚の半紙を持って出てくる。東風くんのお作も拝見したから、今度は僕が短文を読んで、諸君のご批評を願おう、といささか本気の沙汰である。天然孤児の母姫なら、もう二三遍拝聴したよ。まあ、黙っていなさい。東風さん、これは決して得意のものではありませんが、ほんの座教ですから聞いてください。ぜひ伺いましょう。寒月くんもついでに聞きたまえ。ついででなくても聞きますよ。長いものじゃないんでしょ？キンキン64字さ。
徳社見先生、いよいよ手製の名文を読み始める。
大和魂と叫んで、日本人が廃病闇のような咳をした。おこしえてとつこつですね、と寒月くんが褒める。大和魂と新聞屋が言う。大和魂とスリが言う。大和魂が一躍して海を渡った。英国で大和魂の演説をする。ドイツで大和魂の芝居をする。
なるほど。こりゃ天然孤児以上の策だ。
と今度は明帝先生が反り返ってみせる。東郷大将が大和魂を持っている。魚屋の銀さんも大和魂を持っている。詐欺師、山師、人殺しも大和魂を持っている。
先生、そこへ寒月も持っているとつけてください。
大和魂はどんなものかと聞いたら、大和魂さと答えて行き過ぎた。五六軒行ってから、えへんという声が聞こえた。
その一句は大出来だ。
君はなかなか文才があるね。それから次の句は？三角なものが大和魂か。四角なものが大和魂か。大和魂は名前の示すごとく魂である。魂であるから常にフラフラしている。
先生、だいぶ面白ございますが、ちと大和魂が多すぎはしませんか？
と東風くんが注意する。
賛成！
と言ったのは無論明帝である。誰も口にせぬものはないが、誰も見たものはない。誰も聞いたことはあるが、誰も会ったものがない。大和魂はそれ、天狗の類か。
主人は一血妖然というつもりで読み終わったが、さすがの名文もあまり短すぎるのと、周囲がどこにあるのかわかりかねるので、三人はまだ後があることと思って待っている。
いくら待っていても、うんともすんとも言わないので、最後に寒月が、それぎりですか？
と聞くと主人は軽く、うん、と答えた。運は少し気楽すぎる。
不思議なことに明帝はこの名文に対していつものようにあまり打弁を振るわなかったが、やがて向き直って。
君も短編を集めて一巻として、
そして誰かに捧げてはどうだ？
と聞いた。
主人はこともなげに。君に捧げてやろうか？
と聞くと、明帝は、まっぴらだ！
と答えたぎり、さっき細君に見せびらかしたハサミをチョキチョキ言わして爪を取っている。
寒月君は東風君に向かって、
君はあの金田の令状を知ってるのかい？と尋ね。
この春、朗読会へ招待してから
懇意になって、それからは始終交際をしている。
僕はあの令状の前へ出ると、なんとなく一種の感に打たれて、当分のうちは詩を作っても歌を読んでも愉快に興が乗って出てくる。この集中にも恋の詩が多いのは全く ああいう異性の抱擁からインスピレーションを受けるからだろうと思う。
それで僕はあの霊場に対しては切実に感謝の意を表しなければならんから、この木を利用して我が衆を捧げることにしたのさ。
昔から婦人に親友のないもので立派な詩を書いたものはないそうだ。
そうかな
ぁ、と寛月くんは顔の奥で笑いながら答えた。いくら打弁家の寄り合いでもそう長くは続かんものと見えて、談話の火の手はだいぶ下火になった。我が輩も彼らの変化なき雑談を終日聞かねばならぬ義務もないから、失敬して庭へカマキリを探しに出た。青霧の緑を綴る間から西に傾く日がまだらに漏れて、幹にはつくつく胞子が懸命に鳴いている。晩はことによると一雨かかるかもしれない。